もう一つはですね、具体的な何か伝道計画を妨げる事情が起こったという、そういうことをですね、この御霊が禁じられた、御霊が許されなかったと、まあ、こういう言い方で表現したのかもしれないということですね。まあ、当時の伝道というのは今とは違いましてね、大変な苦難、危難、困難に遭うこの伝道、旅行しなきゃなりませんでした。ですからいろんなことが起こったわけですね。パウロはご承知のように持病を持っていたということですね。何か病気を患ってこの発作が起こったということだったかもしれませんし、まあ、パウロだけじゃなくてパウロの一行のうちの誰かがこの死を聞かしたということだったかもしれません。またその地に入っていくためには困難な出来事が起こってしまったということかもしれません。まあ、とにかくですね、そういう具体的なこの道が閉ざされていくということがあったということですね。これをですね、信仰的に捉えて、彼らの伝道計画に神様が、聖霊様がご干渉されたんだと、こういう表現ですね。これはよくわかるわけです。じゃあなぜどうして神様は二度までもアジアでも伝道を禁じられたのでしょうかということでありますが、何度も申しますが、パロの伝道は決して行き当たりばったりの伝道はしないんです。祈りとビジョンと用意周到な計画の中でこのパロの伝道が行われたんであります。しかもですね、皆さん、伝道ということはキリストの福音を述べたいということは神様が命じられることであります。神様が願っておられることであるはずなのに、なぜその伝道が許されなかったかということは不思議に思いますね。でここに2つの理由がある。神様はこれをご干渉なさい、とどめられたということに二つの理由があると思います。一つがですね、神様の時というものがあるんだということですね。皆さん、神様の時というものがある。すべてのことに時がある。神は、今回の第二次伝道旅行の時に、パウロたちがアジア州に伝道することを禁じられているわけですね。しかし、使徒行伝19章、この後見てまいりますときに、19章では、第3回目の伝道旅行の時にですね、彼らはこの以前禁じられておりましたアジアに入っていくことができました。そして彼がビジョンの中で生まれていたあのエペソでですね、ここで彼は3年間滞在するんです。腰を据えて、多くの困難迫害がありましたけど、この偶像都市アルテルの神殿というものがあります。大きなこの都市でありますけども、アジアのすべての道、偉大な宗教商業都市でもありましたが、すべての道に、このエペソからすべての道、アジアの州の大切な都市に道が続いていると。商売いろんなことで、多くのアジアの人たちがこのエペソに集中して集まっていたということですね。まあ、日本では東京みたいなところです。このアジア州の州とエペソにおいて、腰すべてですね、彼は伝道した。この長期にわたる伝道というものは、コリントにおいて、エペソが最長であります。そしてこのエペソにおける大掛かりな伝道は、毎日面の行動で集まってくる人たちに伝道したわけでありますけれども、パウロの生涯においても非常に力強く大きな影響と成果をもたらした伝道でありました。そのためにまさに神はエペソ伝道のアジア伝道の最善の時、神の時を実は備えておられたということですね。皆さんも日本にプロテスタントのキリスト教が広まった時期ってのがあるんですけども、まあ、それは一つはですね、江戸幕府が倒れてですね、文明開化、鎖国を解いたという、一気に、特にプロテスタントの宣教師たちが中国に待っていてですね、開国と同時に日本に入ってきた。西洋文明とともにですね、キリスト教が入ってきた瞬間でありました。もう多くの人たち、全ての人と言っていいかのごとく、このキリスト教にかぶれたわけですね。マリンカですがキリスト教に一遍入ったわけですよね。多くのミッションスクールなんかこの時代にこう作られているわけでありますね。病院や施設や働きが一気に進んだ時代でありますね。またもう一つはです、戦後ですよ。第二次大戦後、日本が負けました。荒れ野原になりましたね。荒廃した中で、それはこの 日本の国土の荒廃だけじゃなくて、日本の人たちの心がね、本当に不安定になってしまった。何を信じているかわからないというのはね、より不安定な時代でありました。マッカーサーは、このアメリカの青年たちに向かって、3000人の宣教師を送りたいと。この日本の国のために、主神を与えられ、日本の国の人たちのために、武士と共にですね、福音を持って行ってほしいという。これに応じた人たちが3000人あったというんですね。命の言葉書のケネス・マクビティという人は、その人の一人、たった一人、今でも日本に残っている人だと言われますけど、多くの若者たちが、自分の生涯を捧げて日本に来て、福音を述べ伝えてくれました。日本人も戦後福音してですね、皆さん、この毎日福音教会も戦後福音して、純先生が毎日教理伝道したいということでね、ここで始まったと。第2回目の毎日福音教会の転機の時だったということでありますけどね。神戸が焼け跡になって、そして新海市という歓楽があるんですが、その歓楽街の真ん中にですね、焼け跡の中にアメリカのかまぼこ兵舎、それを譲り受けて教会を建てて、まあ、皆さん毎日毎日本田浩二が、山田春江という人たちが伝道したんですね。毎日ですよ。食いや食わずの中で、みんなそういう時代だったんですけども、毎日人々が集まって、毎日イエス様を信じる人たちが10周年、毎月洗礼式を行ったという驚くべき時代でありました。だからこの神戸 の海のほどには川崎重工や神戸製鉄、いろんなこの工業が復活し始めていたんですが、その工員さんたちがもう歓楽街にドーッと繰り出しましてね、毎日お祭りのようなこの人数がありまして、そこで伝道した。だからそこで救われた後に地方に帰りまして、多くの人たちが教会を建て上げ、そして私はあの時に伝道館で救われたんです、あの時代あの新海市のロボ伝道で救われたんです、結構いるんですよね。驚きます。話が長くなりましたけども、エペソはまさにそういう時、そういう時、そういうこの場所であったということでありますね。アジア州のエペソにおける伝道、この音楽の伝道が大きな成果をもたらしたんですね。これは神様が備えておられた、まさにその時だった。第1回の伝道旅行計画の時にはまだこのエペソ伝道の時が熟していなかったということであります。時があるんだということを申し上げております。イエス様が生前弟子たちを伝道に派遣された時に、イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい、用心の町、サマリア人の町に入ってはならない、用心の道に行ってはならない、こういうふうにですね、禁じられていた。変な言葉だなと思うんですけど、まず福音というものはユダヤ人の中からまず満たされなければなかったという、その順序があったわけですね。しかしこの福音が契約の民であるところのユダヤ人に述べ伝えられ、そのユダヤ人たちがこの福音を拒んだときに、それについて今度は異邦人に福音宣教の道が開かれていったという、そこには神様のご計画の順序があり、神の時があったということを教えられますね。聖書の中では時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいという言葉があります。しかしまた一方で、全てのことには時があるとも言われているんです。皆さん、この時というのは私たち信仰者にとってとても大切なテーマであります。信仰の課題なんです。この神の時というものがありますから、私たちはこの神様の時を待つということをしなきゃいけないんですね。まあ、私たちはね、待つのはどうですか、大嫌いじゃないですか。私なんかも本当にせっかちな方ですからね、待つことがなかなか難しい。皆さん、待つということは簡単なようですけども、信仰者にとって実は一番難しいことです。待つ時の私たちの姿勢というものは3つあります。1つは信じるということです。信じているから待つんです。信じて待つんです。また私たちはじっと信じなくて、祈りをしながら待つんです。整えながら待つんです。そして、 そこで示されることがならば従うというんですね。